ズラ川のアニオタ始めました。こんにちは、ズラ川です。はい、今週もやってまいりましたね。もうようやく5月もね半ばを迎えて、もうだんだん暑くなってきましたね。もうね春が好きって、まあ、前回も言ったんですけどね、あの気候が本当あっという間に終わってしまうんですよね。でもあと夏、地獄の夏が待ってるっていう感じでね。っていうかね、うちね結構まだ外は涼しいんですけど、部屋の中がねちょっと熱がこもりやすくて、風通しもあんま良くないんですよね。まあそのせいもあって、いつも家帰ってきた後は風呂上がりはもう扇風機ガンガンに回してこう涼んでるんですけどね。普通だったらまだ風通しがいいからね、いいところであれば全然いらないんですけどね、うちだけなんかすっごい暑いんですよね。ね、あとねこの夏に向けてちょっとクーラーもね新しくしたいなと。もう結構なんかもともとついてたクーラーなんですけど、全然効かない、古いタイプなんでね、どうしてもやっぱガタがきゅる、ね、感じで、まあ、掃除はこまめにやってるんですけどね、あかんっすね。たまに効かずに暑すぎて汗ばっちゃうっていうぐらいのね帰ろうよって話なんですけどね。まあ、今年は、時期見て変えようかなとは思ってますけど、はい、まあ、一番いいのは使わない方がいいですよね。結構クーラーも体調を悪くしちゃうんでね、できればなしで過ごしたいですけど、僕夏苦手なんで、特に汗をかきたくない、まあ、かく仕事をやってる割にはって感じなんですけど、まあ、仕事とかねなんかこう動いてる運動してるとかね、そういうので汗かくことはいいんですけどね、じっとしてるのに汗が出るのは本当にもう無理なんで、夏なんかもうなんか暇さえあればシャワー浴びてる回数が多いかなっていうぐらい、潔癖症ではないですけどね、なんか汗が嫌だな、その部屋にいんのに汗かくっていうのはちょっと嫌なんでね、まあそんな感じなんですけどね。だから夏はちょっと僕の天敵ですね。冬だったらまだね大量に着てれば、いいかな、あとこたつもあるしっていう感じなんですけどね、夏はね裸一丁になっててもちょっと無理なんで、夏暑すぎてもう本当脳みそが回転しない、仕事なんかよくあるんですけどね、ぼーっとするわけじゃないですけど、暑すぎて意識が朦朧とするだけど、やらないと仕事が片付かないっていう感じですね。もう本当夏は本当地獄ですよ。まあ、いろいろ対策を打ちながら、ぶっ倒れないように頑張ろうかなと思ってます。仕事もプライベートも、はい、そんな感じでですね、まあ、プライベートはそんな感じなんですけども、でね、今回の、アニメの感想なんですけども、結構僕最初の方アニメをこう見始めた時に見てたような感じの、ちょっとうろ覚えの作品なんですけどもね、でもなんか僕はすごいこれ好きだったんですよ、面白くて、まあ、タイトルもタイトルなんですけどね、なかなか僕自身は楽しめたかなっていう感じでですね、でまずタイトルが変態王子と笑わない猫っていうタイトルなんですけども、まあ、多分ご存知の方多いんじゃないでしょうかね。すごいなんていうかな、可愛らしいアニメなんですよね。まあどうだろう、エロは多分ないと思うんですけどもね、ただなんか結構可愛い感じの作品であって、あとね、僕がこれ好きになったのオープニングだったかなの曲がすごい好きなんですよね。まあ、歌ってる方のね声が、すごい耳にちょうどこういい感じのメロディーで、聞いててそのなんていうのまったりできるっていうかね、そんな曲の感じが好きでもう見始めてたっていう感じなんですよね。まあ、結構いるんじゃないですか、この歌ってる人が好きな人、ちょっと歌ってる方の名前は忘れてしまったんですけど、でその変態王子と笑わない猫なんですけどもね、まあ結構なんていうんだろう、淡々としたような流れですね。まあ登場人物がね横寺陽斗っていうねこの主人公になるんですけどもね、この主人公はねすごい変態くんなんですよね。ただ本音が言えずにね、周りにはその建前なね、言葉をこうみんなに言って、まあそこの場面を切り抜けるっていう感じの主人公なんですけどね、最初の時は。であともう一人メインヒロインが出てくるんですけども ね、つつかくしつき子っていう子なんですけどもね、うん、まあこの子はね、あの結構キーになってくるお話なのかなっていう感じはしました。とあとあずきあずさっていうね、もうこの子もヒロインになるんですけど、まあ、3人がメインでこう結構動くんですけどね、まあ、他にもいろいろキャラクターは出てきて、回ごとにね関わることが多くなるようなキャラもいるんですけどもね、うん、なんかメイン的にはこの月子ちゃんかな、うん、メインヒロインの子かな、この子が結構主になったお話になってるような感じが僕はしましたね、うん、でまああのあらすじとしてはね、その主人公のヨウト、うん、まあね、これ学校のお話、学生のお話なんですけどね、うん、まあ所属してる陸上部があるんですけどね、まあそこでね、先輩からね、お前は次期部長だとか言ってね指名されてるんですけど、まあ、ヨウトとしては横島な気持ちがあって、その陸上部やってることによって、夏とかはね、水泳部、うん、の、近くでこう部活をやってるんですけどね、水泳部のその覗きがしたいがためにその部活に入ってたっていうね、ことはね、まあ、言えないんで、建前上なんかいろいろこううまいこと言ってねごまかしてたわけですけどね、うん、で、まあ、あとそのさっき言った月子ちゃん、うん、もう性格としてはね、なかなかなんだろう、本音が言えない感じなんですよね、うん、で、まあ、あるきっかけでそのなんていうの、性格っていうかね、そういうのがねこう入れ替わる時があるんですよ、うん、このあるね、裏の山かな、うん、裏山のところになんか猫像があるんですよ。その猫像にこのお供え物をして、自分はこうなりたいっていうね気持ちを、拝みに行くんですけども、まあ、その時にちょうどこの月子と主人公が出会うわけなんですけどもね、うん、まあそこで、いろいろこういろいろっていうかね、うん、ある気持ちをこう叶えてもらいたいがためにこう2人でやるんですけども、その時の幼いものがベルトと肉まん月子はなんかね食いしん坊なんですよね、うん、で肉まんと、でその主人公はベルトとかを持ってって、うん、でその一本杉にあるその笑わない猫像っていうのが、まあ、そこにあって、そこで願うんですよ。でそして次の瞬間にボーンってなんかなってで、まあ、月子の本音を、うん、本音を言えなくなっちゃうのか、うん、で用途は建前が消えるんですよ。で本音ばっかが言えるようになるんですよ、うん、で月子はそこから笑顔がなくなっちゃうんですよね、うん、でそこから物語が始まって、ただあまりにもそのヨウトのね、その煩悩はなくなったけど本音ばっか言っちゃうんで、ちょっと生活上支障を来すような状態になっちゃったんですね。もう学校中がこのヨウトは変態野郎だっていうレッテルを貼られちゃって、まずい、これではまずいっていう、ちょっとまずいから一回取り戻そうっていうね、元の自分のただしその自分が与えて、なんだろう、変えてもらいたかった煩悩っていうのが違う子に行っちゃったんで、月子ちゃんだったらまだ良かったんですけど、じゃない子に行っちゃってるんで、まずその子を見つけなきゃっていうことで本格的なストーリーが始まる。だから簡単に言えばその願いを叶えてもらうんですけど、誰に行くかわからない状態になっちゃって、まあ、それを探す物語なんですよね、簡単に言えば、うん、だから次から次へと変わっていっちゃうんでね。で、まあ、そのたんびにその月子と、ヨウト、主人公とヒロインがこのいろいろなストーリーの中で、うん、出会ってくキャラクターごとにそのか、なんつうんですか、取り戻していくっていうかね、交換していくっていう感じなんですけどもね、うん、まあ、そんな中でね、ちょっとね今前半結構バラバラな話なんですけど、まあ、結構僕のその知識がほとんどない状態で、もう頭の中に残ってる感じの知識なんで、多分多少違うところとかちょっと言ってることが内容と違うよっていうところもあると思うんですけど、うん、ちょっとね僕の頭の中が、カラッカラになってしまって、思い出しでちょっと喋ってるんですけどもね、うん、でまあそんな中でね、ちょっとラストぐらいがね、ラスト 3,4 話かなに近づくにつれて、本格的なちょっとシリアスが混じってる、すごいその気持ち悪いぐらいのシリアスじゃはないんですけど、うん、 まあ最初そうですよね。最初はこう笑いとかね、そういうのを混ぜつつ、ちょっとこう人物紹介しつつ、内容の説明をしつつ、でそこから徐々にストーリー入ってって、でまあ上げてって下げてからの最後にこう感動っていう感じのパターン、まあありふれたパターンちゃパターンなんですけどもね、うん、まあ結構ね声優さんとかもね、うん、可愛らしい声のね、あの声優さんだったりとかするんでね、まあ聞いてる分にはすごいいい感じの、うん、とかね、あでも結構後の方でエロも出てくるかな、そんな激しいエロではないですけど、うん、結構いろんなあの喜怒哀楽が混ざった感じでね、うん、見ててこうハラハラドキドキする内容ではありますけど、うん、で最後にね感動できるっていうね、いい作品ですよ、この変態王子と笑わない猫、まあ、タイトルからしてちょっとどうなのって感じはしますけど僕もパッと見つけた時はんっていうね、そんなタイトルあるんだっていう感じだった。まあ見てて、その出だしもね、そのつかみは俺のそのつかまれ方はすごい良かったですね。あ面白いって、そこからこう見てってもこのこのつまらない回があんまないんでね、ちょっと重いシーンもあったりもするんですけどね、でもそれを見るから、そのこの主人公とかヒロインたちのその過去の生きてきた感じも理解できたし、まあ、それにつながっていくっていう感じのストーリーなんでね、なかなか面白いです、うん、なんでねぜひその見る機会があれば、うん、変態王子と笑わない猫、うん、これぜひね見てもらえるといいんではないでしょうかね、うん、僕はそういう感じの見方で見てました。はい、まあ、結構ね他のあの本当さっき名前全然出てきてないですけど、うん、そういうキャラも結構そのストーリーごとにねキーになってくる時もありますしね、でさっき言ったそのあずさちゃんでしたっけ、もう一人のヒロインなんですけどね、この子もなかなか癖のある女の子で、うん、なかなか可愛らしい感じの女の子です、まあ、月子ちゃんに関してはねお姉ちゃんも出てくるんで、まあ、そういったところの、噛み合いもね結構あるし、で用途は用途でね、つんだ疑似の弟を出してくるって、まあ、あるストーリーのところなんですけどもね、うん、そこでこ う姉とのやり取りとかね、なかなか見応えのある感じで面白いです。ようそんな感じで嘘つけるなっていうシーンもあってですね、なかなか面白かったです、本当に、うん、まあそんな感じですかね、うん、本当ねだいぶ前に見たんだけど、いつ見たんだろうと俺自分でも考えたんですけど、多分最初の僕がオタになってから1年2年目ぐらいだと思うんですよね、まあ、その頃に見た感じのアニメだったので、あでも3年目かな、そんな古くはないんでね、3年目ぐらいの、うん、時に見て、あ面白いっていう感じの、うん、作品だったんでね、で、まあ、やっぱ一番好きだったら曲なんでね、曲がすごい良かったです、うん、オープニングがすごい聴いてて本当にまったりできるような、耳にこう耳障りじゃない、耳にすごいこう程よいね癒しを与えてくれる曲だったんで、ぜひねあの曲の方も聴いてみていただければいいんじゃないでしょうかね、うん、すごい良かったです。はい、まあ、今週はねその変態王子と笑わない猫の、まあ、感想にはならないですけど、僕なりのそのうん、ちょっと良かったよっていう作品の紹介ではないな、やっぱ感想かな、うん、になります。はい、で、後半戦はゲームのお話になるんですけども、今ねすごいメインでやってんのがだいぶ変わっちゃったんですけどもね、うん、ラブライブがねすごいハマりましたね。本当ね僕音ゲーが苦手なんですよ、うん、ビーマニとかさ、ダンスダンスレボリューションとかちょっと古い時代になってしまうんですけども、うん、あとギターフリックスとかあの辺はゲームセンターで、まあ、前回も話したんですけど、もっと触る程度でみんなすごい上手いんですよ、うん、やりまくってる感あるなっていう感じだったら、僕はその音音痴なんで本当全然ついていけなくて、うん、やってもやっぱ全然クリアはできるんですけど全然高得点出せずとか、なんつうのバッドグレートとかね、なんかそのちょうどタイミングがあったところで弾ければいい評価がもらえるじゃないですか、あれもなかなか出なくてですね本当にちょっとつまらんって思うぐらいの感じの時代だったんですけどもね、うん、 ただ、まあ、今回ねそのスマホアプリがねいっぱい普及し始めて、うん、まあゲーム好きっていうのもあってそのまあもねやるならばその苦手なやつも克服できればなという感じで始めたんですけどもね、意外にハマってしまったっていうね。まあねそのやっぱただね音だけだったらその飽きてしまうんですけどもね、レベルを上げることによってそのストーリーが見れるんですよね。でしかも完全フルボイスなんで、うん、すごいそのストーリーも見ながらやれるし、その各キャラクターのね声優さんの声がなかなかねその癒しに変わるってわけじゃないですけど、うん、聞いてて聞きながらもやれるっていうのがねすごい良くてですね。であとカードもねカードをガチャで引くんですけどもね、まあ、ただ引くだけではなくてねそれをその育てて進化させてとかね、まあ、カード一つ一つのねボイスが入ってるんでね、まあ、それも楽しみながらやれるっていう感じなんでね、なかなかやりごたえがあるということでハマってますね。で前回はイベントがちょうど来てたんですけども、そのイベントがね僕ね5万円にまで入ればSR のカード、うん、もうある一定のポイントまで貯まれば SR もらえるんですけども、それはもらったんですけども、イベントのその5万円まで入ってるもう1枚カードがもらえて覚醒ができたんですよ。引っ付けるとね、同じ SR 同士で引っ付けると覚醒になるんですけども、残念ながらね5万300いくつっていうね、本当あと5万3000兆か3000円あと上にいればもらえたんですけどもね、やっぱその仕事中にイベントが終了になるっていう、平日にイベント終了とかね、そういうのはねちょっとね本当ね残念です。だからね他のその時間ある人がやればね絶対ランクっていうかその順位抜けちゃうんでね、本当最初だって俺2万3000円ぐらいで止まってたんですよ。うん、これならいけるかもと思ってたんですけど、最終日めっちゃみんな盛り上げてきちゃって一気に降格しましたね、うん、だからあれ結構ポイントも稼いどかないといけないゲームなんで、ね、まあ、社会人にしてはもう結構不利な感じだったんですけど、まあまあ5万いけりゃいいかな、なんか参加人数が40万人ぐらいいたんで、うん、まあ、ちっちゃいお子さんからね、まあ、こういう俺みたいなおっさんまでがねやられてるね、幅広い人数の人気ですよ、ね、すごいですよね本当、うん、まあ、ただね大人の有利っちゃね課金ができることなんでね僕はもう新たにね UR を何体か 3,4 体ぐらいゲットしたんですけどね、まだTwitterの方はアップしてないんですけども、うん、ゲットしまして、で今育成をしてるところなんですけど、レベルがねどうしても上げにくいっていうね、カードを、まあ、ノーマルカード楽曲とかでクリアすると手に入るカードがあるんですけども、あとノーマルガチャみたいな感じで、うん、絆ガチャって言えばいいのかな、まあ、そのポイント使ってガチャをして、でそのノーマルカードを食わせてレベル上げをするんですけどもね、他のゲームと違って、他のゲームって結構大成功キャンペーンとかやってるじゃないですか、うん、なんかこのゲームないような感じがして、うん、通常の感じでしかレベルが上がらないです。まあ他にもレベル上げ用専用カードがあったりもするんですけども、まあそういうのもそんなにやたらめったら手に入るわけでもなくっていう感じで、まあノーマルカードをねちょくちょく食わせるって感じなんですけどね、まあでもステータスがそんなに大きい振り幅があるわけではないんでね、レベル1のカードでもそこそこはやれるんですよ、うん、揃ってれば、まあノーマルカードずっとだと全部だときついんですけど、まあねそこそこの SR とか、うん、持ってれば全然やれるゲームなんですけどもね、うん、僕はねそのタップがねタイミングが悪いんでね、すぐバットになってしまう、グッドとか、うん、でせっかくコンボをつないでたのにグッドが出た瞬間にあっつって一気にやる気が冷めるんですけど、まあ、とりあえずコンボは切れてしまうんですけど、スコアだけはちょっと貯めといて、C から S まであるんですよね。まあそこによってまあカードは C からでももらえるんですけどもね。うん、まあスコア S ついてね、その楽曲を選択するときにこの S ランクっていうのがついてるだけでもね、なんか、ああ、やりきったっていう気持ちができるんでね。うん、まあなるべく S ランクを取るように頑張ってるんですけどもね。まあほとんどカードの力によるんですけども。カードはやっぱねレアリティが高ければ高いほどスキルもいいし、スコアも伸びもいいんでね、あとは、うん、ステータスもいいんで、 やっぱり高い方がレアリティがいいですけどもね、うん、だから俺は多分レアリティに頼らないとやっていけないようなね感じなんですけど、まあでも今ランク70まで来て、まだ1ヶ月ちょっとなんですけどね、ランク70過ぎて、でノーマルの楽曲はほとんどノーマル、イージーノーマルハードは、34曲か5曲は全部終わって、あともう一個上の位があるんですけどね、うん、エクストラかなが、11曲まあ結構ワンコンとかしちゃってるんですけどもね、あとちょっとでクリアっていう時にね死ぬんで、もうもったいないですけど、ラブカストーン使ってクリアしてるんですけど、それが11曲ぐらい、まあ普通に使わないでもね、うん、1回でクリアできるやつもあるんですけどもね、まあそんな中で11曲できてきてるんで、結構こう慣れて、最初本当に何もできなかったんで、ボタン押せど押せど、ノーマルもちょっと厳しい時もあってまあでもやっぱ1ヶ月ちょいやると意外に終わってくるんですよね。だから半年ぐらいにすりゃ、半年後やりきってればもうそこそこの楽曲クリアできるんじゃないかなって、自分なりに、うん、あこれが成長だっていうのはね、すごい分かりやすかったんで、うん、結構こうその分かりやすいから楽しめるっていうのもあってね、いいなと思ってます。はい、まあね、ちょっとガチャはねしまくっちゃうんでね、いろんなキャラクターがいすぎて、その同じキャラクターでもスマイル、クール、ピュアっていうね3種類あって、さらにその同じキャラクターでもその季節ごとのキャラクターが出てきたりとかもするんで、まあ、集めるのが大変です。覚醒させたいんですけど、覚醒待ちばっかりになっちゃって、まあ、数点は覚醒できたんですけど、なかなか過去のものが揃わないんでね、まあそこは絆上げとレベル上げだけしとけば、まあ、いつか来た時に重ねれるかなと、思って集めてる所存なんですけどもね、うん、ただボックス枠がすごい足りないですね。僕今111ぐらいしか入らなくて、すぐにプレゼントボックスに入っちゃうぐらいなんですよ。でもそれマックスになっちゃうとガチャが引けなくなっちゃって、フレンドの方なんですけどね、通常のガチャの方はもう引いても引いてもすぐ全部ボックスに入ってくれるんでいいんですけど、ただそこから引き取るとか、覚醒これできたっけできたっけって探すのが結構大変なんですよね。だから SR とか全部取っちゃうんですけど、で、まあ、とりあえず絆上げでこう回してるっていう感じで、ボックスが本当にいっぱいになっちゃって、なんでね一回 R のものを全部処理したんですよね。絆マックスになったのは本当はレベルマックスまでして、なんかそれをやるとなんだ回数に応じてラブカストーンもらえるんでね、まあ、それ貯めてまたねガチャ引くってこともできるんで、とかあとイベント用にその石を集めとくとか感じなんですけどもね、うん、で僕はその絆をマックスにするとストーリーが各キャラクターのが見れるようになって、覚醒した後のねキャラクターの絆をマックスにすると、ただ俺それ全員分見てないんですよ。見ずに貯めてあって、まあ後で暇な時にこうバーッと見ながらもらっていこうかなと、うん、っていう感じの楽しみ方もしてるんで、今はとりあえずは楽曲をクリアすることと、まあ、キャラクターを揃えていこうかなと、目標は9人で1パートになるんですけどもね、9人を全員UR で埋め尽くしたろうかなっていう感じなんですけど、無駄遣いっていう感じなんですけどもね、まあねもちろん課金でも買いますけど、ね、無料で配布されるラブガストーンでもね50個貯めりゃ引こうかな、とりあえずまとめてから引こうっていう考えでやってるんでね、単発では多分出ないんでやらないって感じですかね、うん、何せ UR が 1% っていう確率なんで、3万で1回出ればいいかなっていうぐらいの確率なんでね、やっぱ貯めてからじゃないと無理ですね、うん、まあ、他のゲームもねほとんど 1% っていうのが多いんですけどね、キャラクターゲームっていうのは人気のね、まあ、しょうがないところなんですけども、うん、とかね、あとはまあ引き続きやってるね SAO コードレジスターとか、ああそうこの前ね4% のガチャに変わったんですけども、まあそれ期間限定で、でさらには期間限定のキャラクターがゲットできるとかね、1回回したんですよ、10連を。そしたら今来てるのがアスナとあとシリカなんですけどもね、そのシリカの方が当たって、シリカはねカッパを着てるんですよ、 原作にはなかったカッパちゃんのシリカちゃんですごい可愛らしいんですけどね、期間限定なんでこれゲット逃すともゲットできないっていうね感じなんでね、もう早速回してゲットしたんですけどね、いいっす、なかなかいいっすよ。まあステータスとかはまあそこそこですし、まあ、4% になるからね多少落ちるんですけどね普通のガチャよりは。うん、まあなんだろう、キャラクター集めしたい人にはいいんだ かなっていう感じなんですけどね。まあでも覚醒すればそこそこ使えるのかなという感じで、まあ僕は結構あの星5のキャラクターが増えまくっちゃって、まあレベルはマックスにしてあるんですけど覚醒がね追いつかないっていう、何せあのコルが全然足りないやつ、一人当たりね結構な額使うんですよね覚醒まで持ってくと、その覚醒素材も覚醒させないといけないっていうことで、うん、トータルでどうだろう、200万コルぐらい使うんじゃない、200万以上使うのか分かんないですけど、それぐらいの金額が使えて、であのカエルちゃんとかね、うん、をあの大量に倒して集めて、カエルちゃんがあの売却するとコルが増えるやつなんですけど、それをねすごいやらないといけないんですよ。だからあの石をレジストンをかなり消費してでもゲットしないと、1人覚醒するのにお金が足りないっていう状態なんでね、だから今はレベルを上げつつコル集めをしてるっていう感じですかね。まあそこで最終的に、うん、あのどんどんどんどん覚醒してってやっていこうかなと思うんだ。その間にまたなんかね、今星6がマックスなんですよね覚醒すると、まあ、そのうちなんか星7が出てきそうなんですけどもね、まあそれまではもう今既存のキャラクターを一生懸命育って、うん、やっていこうかな。まあ、ヒパも作れるし水パも作れるし石パも5体ずつ作れるんで、まあ、今のところ、これ以上ガチャでキャラを増やす必要ないかなっていう感じなんでね、はい。まあ、そんな感じでね、普段はもう仕事やりながらこうゲームをやりつつで、まあ、アニメを見つつっていう感じの暮らしをね、続けています。でね、まあ、なるべくはね、自分が見てたその過去のアニメをの感想を言えればいいかなっていう感じでやってるんで、まあ、もう下手したらその最新のやつでも面白ければそっちの方に、走って、だから多分聞いてる人はそれ知ってるわっていう人もいるかもしれないですけどね、ただまあ皆さんと違った方向性の感想になるかもしれないんでね、まあ、そういった見方もしていただければいいかな、幸いかなっていう感じで思っておりますので、はい、まあ、今週はこんな感じで終わりたいと思いますけども、また次回、はい、お楽しみにっていうわけじゃないですけどね、何が来るかっていうとこだけでも楽しんでもらえればいいかなと思います。はい、それでは今週もこの辺でさよなら。